私は、比較的音楽については、関心をお持ち、また、得意ではないんですけれども、このウイルスの中、蔓延している中で時間が比較的ありますので、YouTube というので、今まで聞いたことのないクラシック、主にクラシック音楽ですけれども、聞いております。ただ、絵画、美術については非常に、弱いんですね。でも、たまに美術館に行って、レンブラントとかフェルメールとか、そういう絵を見ることがあるんですけど、色彩もさることながら、聞こえてますね。大丈夫ですね。はい。光をどのようにこう、描いているかっていうか、光と影というのが非常に興味があるところであります。で、絵について私がどのこうの言うことはないんですが、今日はですね、実は私は最も説教したくないところなんです。つまり、聖書は光、神の恵み、愛、素晴らしさというのと同時に、影というか暗闇というか、そういう部分も書いているんですね。これで、いわば影がない人っていうのは、ありえないんですけども、薄っぺらなんですね。で、聖書は光と闇、光と影に両方触れているんです。とっても正直な書物なんです。教会には問題がない。教会は清い人たちの集まりで、いつも愛にあふれて光ばっかりがあるんだということではないんですね。今日はその光と影の両方が出てくるところであります。ですから、この闇の部分は私は語りたくない。本当はスキップしたいんですけれども、連続して説教してますので、飛ばすわけにいかないなと、苦しみながら準備したところであります。使徒の働きの、4章の32節以降に、最初光の部分が出てくるわけですね。読んでみます。4章の32節から35節までですね。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分自身のものと言わず、全てを共有にしていたっていうんです。今みたいな、いわゆる昔は今のようにいろんな福祉制度が、法律的にもあったわけではなかったんですね。ですから、自発的に、いろんなものを持っている人、お金をたくさん持っている人は、特に教会において、誰に命じられるわけでもなく、自発的に、この自分の土地、あるいは家、財産を処分して、お金にして、それを、使徒たち、教会のリーダーたちのもとに持ってきたっていうことですね。そして、必要に応じて、つまり、必要のある方もいるわけですから、そういう方に、使徒たちが、リーダーたちがちゃんと祈りつつ、配慮して、分かち合った。そのために、日常の生活に事欠く人は一人もいなかったという、素晴らしい光の部分が記されているわけであります。で、その中で特に特筆されているのが、バルナバという人物であります。36節から書いてありますね。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子、と呼ばれていたヨセフという人が出てきます。 まあ、彼の本名はヨセフであります。しかし彼のあだ名というかニックネーム、リーダーたちからあの人は慰めの子だね、バルナバだねというふうに、まあ、この通称呼ばれていたわけですね。で、バルナバというのはバルナバと、バルというのはヘブル語で息子、子供を意味します。ナバというのが、まあ、慰めということであります。で、まあ、ギリシャ語ではパラクレートスという言葉ですね。それは、ある人のそばに呼ばれたもの、そばに呼ばれて、この、傍らに立っている人。つまり、面倒を見る人、助ける人、取り次ぐ人というような意味が、この慰めという言葉の中にあります。で、彼は、キプロス島で生まれ育ったんですね。キプロス島という島がありますね、地中海。しかし、まあ、どういう理由かわかりませんが、まあ、もともとの先祖のふるさとであるエルサレムに彼はやってきました。で、マルコの福音書を書いたこのマルコのいとこだということが聖書の他の箇所に出てまいります。で、まあ親戚関係ね。で、まあ後でまたこの人の働きを学んでいくと出てくるんですが、このマルコのお母さんは比較的こう大きなうちで、まあいわば家庭集会、祈祷会を行うほどができるほど、まあ霊的な意味でも、まあ富の面でも豊かな人でありました。おそらくバルナバはキプロス島から出てきた時にその親戚を頼って、まあそのマルコのお母さんにいろいろ慰め励まされ、面倒を見ていただいたのではないかなと私は想像しているんです。まあきっとそうだと思うんですね。田舎から出てきて、頼るは親戚はあの人だけだ。どうしたらいいかわからない時にも相談し、あるいは時には援助を受け、また落ち込んだ時には慰めを受けて、このヨセフ、バルナバは、生活をしていた、来たんじゃないかなと思うんですね。皆さんご自分の人生を振り返って、もう死にたくなるほど辛かった。あるいは、ものすごい孤独を感じた。お金がなくて困った。あるいは人に裏切られて傷つけられた。まあいろんな経験を、まあ何十年か生きてくると、するわけですね。そういう中で今もなお皆さんは今生きている、しかも教会に来ている、神様にお祈りをし御言葉を聞く恵みに預かっている。これはあなた自身が立派だったからではないでしょう。あなた自身がもちろん頑張ったし一生懸命やったでしょうけれども、ただそれだけではなくて、あなたにも慰めの子、傍らに立って、あるいはもう後ろにサポートして、慰めてくれた人がいる、一人はいるはずなんです。ちょっと思い起こしていただきたい。まあそれは学校の先生だったかもしれない。親戚のおじさんおばさんだったかもしれない。近所の方だったかもしれない。たまたまあるグループであった人かもしれない。ね。でも、私もいます。自分が傷つきて、もうやってられないんじゃないかなとぐらい落ち込んだときに、一言、みんなそうなるんですよ。そんな辛い経験をしたら、誰でもそうですよって一言言った。まあ、その先生とは今もお付き合いしてますけれども、まあ、それ以外にもですね、慰めの子が、私にもいたなと思うんです。ヨセフも最初から慰めの子だったわけではないでしょうね。でも彼もいろんな辛い経験をし、 傷ついた経験をし、苦しいところを通されたけれども、自分もまた慰められて、そして今も生きている。そして自分も他の人の慰めの子になりたい、あるいはさせていただきたいということで、まあ彼もクリスチャンになって、そして慰め主である聖霊、聖霊というはパラクレートス、もう一人の助け主、同じ言葉なんです。慰めっていう。だからご聖霊によって満たされて、そして彼もまた慰めのことを言われるようになってきたということなんですね。だから初めから慰めの子っていう人はいない。みんな自己中心的ですから、でもいろんな辛い経験を通して慰めのことをされてきたということなんですね。で、このヨセフは、すなわちバルナバは、自分の持っている財産、それがキプロス島においの、もともと住んでいたところの土地だったのか、またエルサレムに来て一生懸命働いて買った土地なのかわかりませんけれども、まあそれを、まあ彼は売り払って、教会の中の助けを必要としている人のために喜んで捧げた。で、自分でこう配ったんじゃなくて、直接お金っていうのはやり取りするとやっぱり上下関係が出てきます。なので、教会のリーダーである、まあ使徒たち、ペテロとかそういう人たちにの足元に置いて、そして必要な人がいたらあげてくださいとこう言って全部お捧げしたっていうことですね。で、このバルナバさんはですね、この人の働きでいろんなところにこの後出てまいります。まあ、例えば、この第9章で、まあ、お開きにならなくて結構ですけれども、迫害者であったサウロ、後のパウロが、ダマスコに行く途中で、こう、光に照らされて、そして、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんだ、というイエス様の声を聞いて、で、その後、アナニアという人に、まあ、別のアナニアさんですね、に、洗礼を授けていただいて、そしてダマスコで、まあ、もう、本当に救われた喜びで満たされて、伝道したわけです。で、その後、エルサレムに、こう、登ってきたわけですね。ダマスコから。そして、このエルサレムの教会に入ろうとしたら、みんな、迫害者のサウロがクリスチャンになった。イエス様を信じたって信じられない。何かあるんじゃないか、裏があるんじゃないかと、こう、エルサレム教会の人たちは信用しなかった。仲間に入れてもらえなかったわけです。その時に、出てきますけれども、バルナバがサウロを引き受けた。そして、私が保証人になります。このサウロの信仰は本物です。彼は、このようにしてクリスチャンになりました。このようにして、イエス様に従うようになりました。そしてダマスコでも大胆にイエス様の皆を、福音を述べ伝えたんです。だから彼のことは信用していいです。とこういうふうに言って、まあその仲間に引き入れたわけですね。そういう意味でこのバルナバはまさに傍らに招かれた人、取りなしをした人だった。で、その後、まあいろんなことがありますけれども、迫害が起こって弟子たちがエルサレムからユダヤ、サマリア、そしてこのアンテオキアですね、アンテオケ、ちょうど今トルコの小アジア半島の根っこのところのあたりにあるアンテオキアに、まあみんな逃げていって、そこでこの福音を伝えたわけです。弟子たちがね、迫害された人たち。で、その時に どんどん人が救われて、異邦人も救われて、まあ、いわゆるユダヤ人以外の人たちも救われていったわけです。まあ、皆さん、使徒行伝というのは面白いですから、本当に読んでみていただきたいんですけれども、その時にですね、まあ、みんな、牧師は一人もいなかったわけですね。逃げていった人の中には。で、誰かやっぱり御言葉を伝えてくれる人、訓練してくれる人が必要だということで、そのニュースを聞いたエルサレムの教会は、バルナバさんを送ったんです。このアンティオキアに。で、バルナバはそこに行ってですね、もう、異邦人もユダヤ人も、新たにクリスチャンになった人たちが喜びで満たされているのを見てですね、だバルナバはそれを喜んだんだと。ね。ここはすごいところですよ。私はもうこの教会何十年とやってるんで、あなた新米でしょう。まあ、初めは喜ぶけどね、そのうちだんだん冷めてくるわよなんて、そんなことは言わない。バルナバは新しく救われた人たちを見て、本当に神の恵みを見て喜んだ。そういう人なんですね。そして、この人たちに信仰に固く留まっていなさいよ。いろんな試練があっても、しっかり信仰にとどまりなさいよと励まして、さらに多くの人たちが救われていったんです。そこでハタとこのバルナバはサウルのことを思い出したわけですね。まあ、サウルはもう故郷のタルソというところに帰っておりましたけれども、あのサウルはイエス様から異邦人すなわちユダヤ人以外の人たちに伝道するように神様から召しを受けた。彼こそこのアンティオキア教会で信徒たちを訓練するのに最もふさわしい人物だということを気がついて、わざわざバルナバさんはタルソまで行って、そしてこのサウロ、後のパウロを探し出してアンティオキアに連れてくるんですね。そしてそこで二人が、あるいは他の弟子たちと一緒に、この、信徒たちを御言葉によって訓練するわけです。それで、アンティオキアで初めてイエス様を信じる者たちが、クリスチャン、クリスティアノスという言葉ですが、と言われるようになったということが、使徒の働き11章に出てくるんですね。まあ、その後もいろいろバルナバさんは活躍するんですが、いつも彼は、困っている人を助ける。あるいは自分以外の人でも、そういう使命を持っている人とか、まあ、賜物、才能をいただいている人を見つけて、そして、そういう人の内側に眠っているものをこう引き出して、そして、一緒に働く。まあ、そういう素晴らしい人なんです。まあ、後でまた出てまいりますけど、このマルコの福音書を書いたマルコは、バルナバのいとこですけれども、まあ、一旦13章でね、人の働き13章で、一緒に伝道に出かけるんですけども、まあ、まだこうちょっとお母さん、マザコンだったのかわかりませんけど、お母さんの影響で、この信仰を保ってたようなマルコだったので、ちょっと辛いことがあった時にですね、途中でこう、脱落したんです。ね。で、その後、まあ、この第2回目の伝道旅行の時に、バルナバはマルコを一緒に連れていくつもり、セカンドチャンスを与えようという。で、サウロ、パウロは、あんなやつ、足手まといだ、ダメだって、前回脱落したじゃないかっていう、そこで大喧嘩になっちゃった。そういう話も15章に出てまいります。ですから、バルナバさんは、そういう意味で、傍らに立つ人、助ける人、面倒を見る人、弱い人、失敗した人、助けを求めている人を、の友となって、この慰めのことを、しての役割をずっと果たした人なんですね。まあ、人によって賜物が違いますから、 みんな同じようにする必要はないんですけれども、まあそういう意味で、このバルナバさんはですね、与えられたこの賜物を生かしていったわけです。さて、これが光の部分なんです。で次に、この闇というか、影の部分を学ばなければなりません。アナニアとサッピラという夫婦であります。この人の働きの第5章を見ますと、ところがアナニアという人は、妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。奥さんって大事ですよね。心を一つにするのはいいんですけど、悪いことで心を一つにしちゃったわけですね。まあ例えばこのアナニアという夫がですね、いやー思ったより高く土地が売れた、例えば1億円で売れたね、いやー8000万円ぐらいかなと思ってたんだけど1億円でまあ売れちゃったと。まあ大体通り相場だと8000万円ぐらいだから、まああとの2000万円ぐらいは自分のもらってもいいんじゃないかと。神様に捧げたときに祈って決めたのに、その一部をね、ちょっと、まあ妻にこう相談したわけですよね。ちょっと捧げすぎじゃないのこれは。2000万円ぐらいちょっとうちに取っておこうよと。こう。心を一つにして、まあそうだよねってこういう、あなたそんなこと言っちゃいけませんよとこう言わなかったんですよ、この奥さんは。示し合わせて、8000万円で売れたと、例えばね、いうことにしちゃったわけです。それで、まあ、別にこれ強制ではないので、売らなくてもよかったんですよ。でも、周り中がこう、捧げてるもんだから、自分も捧げないと格好悪いかなと、大きな顔できないかなと、やっぱりあの人も素晴らしい信仰者ねとこう言われたいと思ったのか、ね、売らなくてもよかったんでしょ、別に。売る必要、強制的に売る必要はなかったんです。ペテロが言ってる通り、なんで売ったんですか？売ってからだって、そのお金は自由になったんじゃないですか？あなたのものですから。で、捧げるんだったら正直に、これ1億円だったけどね、うちも困ってるんで2000万円はいただいておきます。ね、8000万円をだけ捧げさせていただきます。こう言えばいいのに、これが全部であるかのように欺いたわけです。ここが問題だった。これ探られるとこですよね。で、ペテロは言いました。なぜあなたがはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金を自分のために取っておいたのかと。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないかと。本当にその通りなんですよね。まあおそらくこのアナニアとサッピラの夫婦はこの時だけではなくて普段からやっぱりお金にこうこだわりがあった、あるいはしがみついていたというところがあると思います。私は正直言ってお金のことは全然分かってない人間なので、まあ経済学的にとか財政的に何か言う資格はないと思ってます。できたらお金には関わりたくないと思ってる人間なので、会計係なんて頼まれたらもう本当に嫌です。 あるいは辛いです。帳尻があったら試しがないんですよ。まあ、あんまりえばれることじゃないですよね。そのぐらい、ちょっと、あんまり、分かってないんですね。だからまあ、分かってる人に追い出している方が、まあ、ありがたい。まあ、そのことは感謝していますけどね。まあ、その結果としてこのアナニアは、まあ、この別に神の裁きかどうか分かりませんよ。でもショックでガクンとその中でその時に死んじゃったわけですね。でそれを知らない、その事実を知らないこの奥さんが3時間後にやってきて、まあペテロはこの値段で売ったんですかってこう、まあ、聞いたわけです。本当に正直に言えばいいのに、いえ、その値段ですと、こう、しらーっと言っちゃったわけですね。なんであなた方は心を一つにして、そういう、この、欺きをするんですか。で、奥さんも死んで、そして、まあ、ご主人の隣に葬られたというわけです。さあ、皆さん、この、まあ、光の方はいいですよね。ああ、私もバルナバのようになりたいわ、って。ね。でもこの後半のこう闇というか、暗闇というか、影の部分は、私たちに何を語ろうとしているんでしょう。ある人は言います。まあ、皆さんはどう思いますか？アナニアさんとサピラさん、かわいそう。まあ、手を挙げていただきませんけど、と思う人もいるでしょうね。ちょっと神様は厳しすぎるんじゃない？ペテロさんもちょっとやりすぎじゃないの？とこう思う人もクリスチャンの中でもいると思いますよ。かわいそう。ちょっとだけじゃないって捧げようとしたんじゃないの？とね。またある人は、私はあんなことはやらないよと。私は正直者だからってね。私はそんなサッピラさん、アナニアさん、サッピラさんのようにはならないよと。私は安全だよってこう思う人もいるでしょうね。本当そうですかね。ある人は、私も一歩間違えばアナニアとサッピラのようになりかねない弱さを持っているんだと、こう自分の罪を認めるか、そして神様、そんなような罪を犯さないように心から神様に感謝してお捧げできるようにしてくださいと、こう自分の弱さを認めてお祈りをするからですね。あの人弱さを持ってるとかね、人はどうでもいいんですよ。自分はどうなのかということを教えられるところではないかと思いますね。この教会ができたのが2006年ですね、の春に、まあ、完成したわけです。まあ、もう亡くなったので、天に帰られたので、お名前申し上げていいと思うんですけど、まあ、ここは実は地盤がそんなに硬い、強い場所ではなかったんですね。まあ、市役所と、まあ、元の土地と交換し、まあ、いろいろお金も出して、まあ、買ったわけですね。まあ、あと数年で全部借金はなくなる予定ですけれども、このところを建てるときにですね、地盤が弱いので、まあ、杭を打たなくちゃいけないわけですね。何メートル杭を打ったと思います？この1階の床から下に。昔の岸町は40メートル。ここは50メートル。25メートルの高さでしょ、大体。十字架のあたりまでは。その倍ですよ。 皆さんご存知だと思いますが、 A さんっていう人がこの教会の会員でもう天国に帰りましたけども、彼が私に向かってですね言いました。先生、ここのこう、まあ、鉄骨像なんですね、これね、ちゃんと地盤をやらなかったら私は孫を連れてこれませんと言った。危なくて、そのうち絶対地震が起こるから。起こったでしょ、その5年後に。2012、3.11 東日本大震災。その時に、A さんは私にそういうふうに言ったんです。だったらあんたやったらって言って私言った。まあ構造設計の専門家ですから。でも、まあ結果的に彼はまあほとんどボランティアで、まあ実費は差し上げましたけど、ほとんど、まあ、ボランティアでやってくれたんです。で、毎日ここに来て、毎日、まあ、この清水建設が工事するのをちゃんと、杭をちゃんとぶち込んでるか、途中でごまかさないか、ちゃんと見た。毎日ですよ、ボランティアで。そして、まあ、途中でこの構造全体、まだこの、壁とかそういうのをこう飾りとかそういうのがつく前に、構造全体がこう骨組みだけが完成した時に、彼に前のね礼拝堂で証っていうか中間報告をしていただいたんです。その時彼はまあこのしっかりとこの50メートル地下の岩盤に至るまでぶち込ませましたっていうそういう話をしたんです。まあ私はの感じとしては、まあお疲れ様ですねっていう感じで、まあそんなに重く受け止めてなかったんですね。悪いんですけど。だその週にこの A さんがお話をした週に姉派偽装事件が勃発したんですよ。分かってますか皆さん。あのコンクリートの量をごまかしたわけでしょ。見えない部分で。それが勃発したんですよ。だからね、ゾッとしましたよ。まあ A さんよくやったなと私は思う。で、今度このオルガンですね。オルガンをよく見ていただくとですね、あの、線が、パイプもちゃんと吊ってありますし、線が、あって、この台、床にこのやってありますし、この中もこうはすがいにしたんです。で最初できた時はそうじゃなかったんです。でも、まあ、勝浦さんっていうオルガン工房の人が来て、これは危ない、礼拝の最中で地震が起こったらバラバラこのあのパイプが起こってきて、この人の頭の上にのぶつかって死人が出ちゃうほどだと。だから危ないから、ぜひ補強工事をやってもらいたいと言って、まあ、やってくれたんですけど、その時にこの壁ですね、この4階のっていうかバルコニーの壁のところにこう皆さん見てください。この線がオルガンとこの教会のこの太い柱があるでしょ。それをつないだんですよ。ということは穴開けてそこからずっとこうその線を引っ張っていかなくちゃいけないんですよ。それをやったのも A さんなんですよ。これもボランティアで。だから 3.11 の地震の時にこのパイプはもう建物もほとんどパラパラっとこの塗装のあれが起こったぐらいだし、でパイプもしっかりして、中はちょっと小さい部分はやってなかったのでね、そこはバラバラになってましたけども、つまり偽装ではないんですよ。これが浦和福音自由教会のこの街道を誇れる理由なんです。まあ綺麗だわねっていうのもいいんですけど、 地盤がしっかりして本物の土台を作った。これが浦和福音自由教会のこの街道の、この私たちが本当の意味で誇れるところなんですね。いかがでしょうか。私たちの人生の土台も、お金は大事です。お金がなくちゃ困ります。でも私たちはそのお金を有効に使う、神様の栄光と人々の福祉、そしてまた自分を楽しむために使っていいんです。お金は必要です。でもお金に縛られて、お金によって罪を犯してはならないんです。そのことをですね、今日のところから教えられたいと思うんですね。では黙祷しましょう。